い、始まりました水曜オリジンアワー、
はい、
お相手は
新戸助新戸
新戸助修理石峰と
オリジンのもっさもさのセックスシンボルケイジャージです。
よろしくお願いします。
お願いします。
いつもにも増してシャウトがすごかった感じしましたけど。
やりました。
もうすごかったですよ。
いや、いつも全力でおなじみですからね。
あ、もう何してですか今日は。
120% 来てましたね、
雨降ったから。
雨も降ったし、ちょっと涼しい感じしません？
あ、確かにね、
ちょっと、
ね、
気温は下がった感じが、ね、
いや、よかったですよ本当に。もうこんなもう暑いだらけだったらもう大変じゃないですか。
ちょっとあの肩ぶいというか、
今週初めもう地獄のように暑かったでしょ。
はいはいはい、はい、
うん、
もうやばいですよ。34度とかありますから沖縄。
あ、もうそんぐらい行ってますよね。
34ってもうここ何十年ないよ。
あ、そうなんですか。
俺の記憶では。
え、
俺の記憶わかるでしょ大体。曖昧なところ
、もう相当曖昧ですから。もういろんなのがごちゃごちゃになって、
じゃあ沖縄限界33度2度と思ったんですよ。
はいはい、
でも36度とかね。
35、曖昧ですけど。
いや、
すごいな。
昔あのラジオカー乗ってて、うん、あの車のこの車の室外の温度が表示されるやつがあって、
ああ、あったな、36あったな。
36あったよな。
じゃあ大丈夫ですかね。
まあ、曖昧だな。
約35ぐらい、35ぐらいは行くよっていう。
でも10年後とか、うん、沖縄が47都道府県で一番涼しくなるらしいですよ。
あ、なんか出てるな、このネットとかで、ね、10年後の予測とか、あれ意味わからんけどな。
なんかだから風もあるし、
はいはいはい、
一応は、まあ、テレビではね、はい、大体3度いっても3度なんですよ、マックスが33、
はいはい、
それが4表示とかされたらもう、もうやばいんですよ。だから1度ずつ上がってるイメージなんですよ。毎年暑いやつ言ってるんですよ、はい、去年こんなだったかなとか言ってるんですけど、これがもう俺オリジン入って20年ぐらい、
はいはい、
毎年行ってますから、もしかして、まあ本当はもしかしたら53度ぐらいある可能性がある。
いや、だとしたら気づくわ、
20年経ってるから。
いや、53度だったら53度になってるなって思うでしょ。
プロパガンダさ、プロパガンダで国がちょっとこうやってるわけよ。
みんなの皮膚もちょっとずつ。いや、そんなことないでしょ。
もっと熱いけどバラすねよ、パニックるから。
いや、
なるほど、
それで騙せるぐらい簡単な国民じゃないよ。
でも那覇はもしかしたらめちゃくちゃ暑くなってる可能性はありますよね。
那覇は
ビル熱でも、う
ん、あ、確かにね、
高層ビルが立ってますから。
ビルもあるしね、
うん、
うん、だからもう地球気温的にでも風があるから助かってるって言ってますよね。
あ、そうなんですね。
風がないと本当はやばいらしいですね。
やばいっていうのは暑すぎてってことですか。
もっと暑くなるらしい
ん
です
本当。うん、じゃ、それで体感温度が、
まあ、体感というか地球全体の話を。
ああ、それで気温が下がるんですね、風で。
で、まだこのなんか生物というか我々がまだでき、うん、大丈夫な気温らしいですけど。
ああ、そうなんですね。うん、
見てましたよ
今日の肩ぶいがあったじゃないですか。
降ってましたよだいぶ。
ありましたね、
肩ぶいなんか。
うん、この、まあ、いわゆるなんていうのか、肩ぶいって
夕立
っていうの、日本語で言ったらこの方言を、まあ、肩ぶいっていうのを日本語で書いたら肩ぶりみたいな書くじゃないですか多分。
はいはいはい、
肩ぶりっていう日本語があるのかなと思って。
肩ぶいってあれじゃないの、降ってるところと降ってないところの境目が見えるってことじゃないの。
見えることを肩ぶいっていうの。
肩ぶいだって言わん、そういうの。
そう、でも一瞬境目が見えるっていうか、
うん、
多分天気雨みたいなことかなって思うんだけど。
通り雨、
通り雨なんか、この今日たまたまっていうのもネットで調べたら、なんか肩ぶいはなんか沖縄にだけ起きる現象みたいなの書いてて、で俺なんかとしてはもう夏は肩ぶいっていうのが当たり前じゃないですか。で俺なんかこの肩ぶい肩ぶいってもこの本土から聞いてる人からしたらなんだばそれっていう、肩ぶりってどういうことっていう風に思うのかなと思って。
寒ぶりもね、美味しいですからね。
寒ぶり関係ないわ。全然季節じゃないし。
冬はね、油がなって。
最高ですよね、ブリはもう。
いやいや、あの、肩ぶりからのブリの話いかなくていいんですよ。
ブリのあの白身となんか赤い。
あ、はいはいはい、
あのね、
いや、いいよ。
食欲そそるんですよね、あの。
ブリで広げなくていいよ。
歯応え部分。
いや、歯応えあるの美味しいけど、確かに。
あれ美味いっすよね。
いや、静岡行った時も美味しかったけど、駿河湾の寒ぶり。
醤油皿に油がファッと広がるような。
いやいや、
こんな油乗るっていう。
なんで寒ぶりの表現こんなうまいば、二人とも。
いや、美味しい。
肩ぶ
い
で広げで、肩ぶ
い
で。
ハマ
チもね。
寒いね。いや、いいよ。
寒い海を。
出世魚だな、じゃない。ハマチじゃないよ。寒い海をね、いつまでやればこれ。いつまでやってれば。
肩ぶ
い。あまりにも肩ぶいに興味が長くて。
いやいや、そんなに興味ない。いや、でも。
まあ、降ってましたね、確かに。
じゃあ肩ぶいエピソードありますよ、俺。
あ、でも、群馬の鬼蔵さんから。
お、
片方は降ってなくて、片方が降ってるから肩ぶいだと思ってたと。
まあ、そういうことでしょ。
まあまあ、そっか、いろんな解釈ができるってこと
か。センターマンみたいなことでしょ。
センターマン
真ん中から五分と五分
みたいな。懐かしいな。わかります、センターマン。
いや、わかんないです。
原田泰造さんでしたっけ。
力の限り豪華豪華。
いや、原田泰造さんだった
ら、水獣だったと思うんですけど、水獣だったかな、力の限りか。
いや、原田泰造さんだったら水獣は関係ないでしょ。水獣はココリコさんだから。かセンターマンっていうキャラがあったんですよ、うん、まあまあこのそのバラエティ番組で、はいはいはい、まあでも
笑い犬だ。
あ、笑う犬か。
はいはい。
まあでも、
あと葉っぱ隊とかもあったもんね。
ちょっとあれ見てるな、今考えたら。はい、ガキツカのあの、東野さんと、今田さんが言ってた、あの、電磁力。
あ、はいはいはい、ありましたね。
電子、なんでしたっけな。
S 曲、N 曲みたいな。
そうそうそう。はいはいはいはい、まあ、ちょっと似た、はいはい、まあ、コスチュームというか。
まあまあ、だいぶ話ですね、それ
はしたけど。いや、そう、だから片方は、そういうことでしょ。だ片方が降ってて、片方が降ってないって、要は、晴れてるのと、降ってるのが分かるっていう。うん、はいはいはい。でまあ、僕本当に未だに嘘みたいな話だけど本当の片杯の話があって。
嘘つけよ、
早さよ。いや言ってから言え、せめて。
何ですか。あの、
聞きましょう。じゃあちょっとだけは、
あのシリコーグラウンドで、うん、まあ、野球で僕ライトだったんで。
おお、これは面白いんじゃないですか。シリコーの野球トークはもう二人の鉄板ですよ。
いや、どこでハードル上がってれば。
シリコースペース野球スペースしんとすけはもう、
うん、もうすごい。い
や、すごい検索さらにさらば。
いや、あの枕でこんなにハードル上がることある。
いや、もうリップの深夜が今食いついてますよ。食いついてくるんですよ今。
かじりついてますね。もう
確かにリップの深夜さんめっちゃ好きだけど。シリコー野球部トーク。いや、でもこれはもう本当にさらっと終わる話なんですけど、うん、でライト守ってて、うん、練習試合で、うん、でライトだけ雨降ってたんですよ。要はなんていうんですかね、でもライトが境目になって雨降ってて、
う
ん、
ファーストセンターの間はもう
全然降ってない、もう晴れてる、ライトだけ雨降ってて、で俺ベンチ帰ってから俺だけびしょびしょで、なんでお前だけ濡れてる場っていう。
お漏らししたんじゃないの本当
に。
いや、ライトで。
いや、だとしたらお前下だけ濡れてるだろ。お前お漏らししたなってなりやし。
片部位というかもう形になったんじゃない
の。
なんでよや。我慢しきれんくてちょっとやってるやし。
お前そういえば、しょんべんしたくてどうたらこうたらもなかった。
いや、それはあの、あれです。あの、草野球でセンター守ってる時にはうんこ漏らして、で、あの、センターの後ろに公衆便所があったんで、気づいたら、あの、僕はもう、センターから逃げててトイレに行ってて、でセンターがいないぞってなってちょっと事件になったっていう。
なるほど、なるほどね、
はい、
僕はあのお漏らしした時に小学校6年生の時、うん、トイレが遠くてしょんべん漏らしちゃった時は、はいはい、頭からバケツの水かぶって低学年に水かけられたっていう。
嘘
つきましたね。
頭いいな。
苦し苦しですさーつって
頭がいい。
嘘つ、災難だったなー
なんか木は森に
みたいな。確かに。
すげえな。
木は森に隠せ。ションベン漏らしたらバケツかぶる。
やりました。
すごいな。しかもお前、ションベン漏らした上に低学年苦したやつだっていう。
そうそう。
ちょっとかっこいいエピソードまで上乗せして。
そうそうそう。だからもうそれで自分を守ってった。
すごいな。
すごい。
プラス1いってるやし。
やっぱ片部位もそんなもんかな。じゃあもう雷様かなんかがね。
はいはいはい、
片っぽだけ引っ掛けるというそんな感じになるんですか、
ね、いや急に SF
もしかしたら。でも内地もいっぱいあります。最近も、うん、今あ梅雨でやばいじゃないですか内地も、
はいはい、
で片振りの映像みたいなのありましたよ。あ奥で雨がすっごい降ってる映像があって、
はいはい、
で撮ってる人は一応驚いてましたけど 何あれ何あれとか言ってたんです。
ああ、じゃあ
見たことないんですかね。
じゃあやっぱり珍しいっていうことなんですかね、うん、
ライトだけ局地的にっての相当珍しいですよね。本当に
そう、ね、
じゃあ多分あれをライトから後方の部分が
どちらから来たんですか。ってことじゃない。どちらから。
お
東京
京都。
あらまあ、そうなんだ。
京都は暑いですか。暑い。
ああ沖縄、ね、沖縄どこ行きました。あ今日来たばっかり。
今日来たばっかりか。そっか。
うん、今からご飯食べに行くわけ。
あ、いいね。
そうな。沖縄の料理なんか好きなのある。
沖縄料理そば。
あそう、沖縄そば美味しいね。
バンボシおすすめだよ。
バンボシ。
いや別に美味しいけど、でもお肉とかだから別に沖縄感はないけどね。沖縄そばあるからね。
手引きとかもあるから、
うん、はい、楽しんでね。
楽しんで。
しんとすけっていうお笑いコンビとケイジャージっていうお笑いコンビだから YouTube 見て。
はい、ありがとう。
いや京都に可愛いファンが2人できましたねこれで。
でしたね。
いや売れましたよこれは。
南美女の兄弟でした ね、 ね。
ですね。あれは相当年収高い家に住んでますよあれは。
ドスエドスエしてましたね。
やってたのかな。
京都知識を無理やり詰め込んでるだけやし。
また降ってますよ。
またねちょっと降ってますけど。
これはもう僕なんかの角度から見たらもう片振りじゃなくて全振りですねこれは。ね
そうですね、まあ、ちょっとでも太陽も光ってるというか、
キツネの嫁入りだ、
まあ、それかな、
うん、
まあまあ天気もね、はい、そういう感じですよ。片冬もいろいろありますけど、
まあもう夏本番ということですね。だから沖縄で行ったら、うん、もう気温も上がって片冬も始まって、うん、あどうですか、もう夏はまたなんか楽しいことあります？予定、
予定、夏の予定、
夏の予定。
僕はもう夏も最近もう完全もう何年、ここ数年ビールにはまっちゃってるから。
あららら、
あ意外、
もう夏が恋しいんですよ、一応そういう意味では。
はいはいはい、は
あ
は
あ、
すごく。
ビアガーデンとかも行きます？
は行かないんですよ。
あら、
汗かきながらは飲むときは海でしか飲まないですね、ビールは。
あ、ビーチパーティー的な、
外的なやつはね、
は
い、
うん、
あとはもうちょっとこう気持ちいいぐらい冷えた、冷えたというか、
はい、
適度な気温のところでビールを飲むという、
はい、ああ、まあ夕方の屋上とか
とか、まあまあまあクーラーかかっててもいいかな。
なるほど、
屋内とか、
うん、
最高なんですよ。だからマッチの首里のできたっていう、あっち行ってみたい。
首里パンありがとうございます。首里のジビール、
ドイツの
ジビールの、
ジビールです、ジビールに行ってました、
はい、
これ先週も話したやつだよ、う
ん、あ、シュリのってこと、
うん、あ、
じゃあジビールとは聞いてたけど、
できなんか
ドイツのジビールじゃなくて、
そうそうではなんか一応売ってはいるのかな、
シュリ
でもシュリのだと思いますよ。
すげえ。
ジビールってどういうことですか。作ってる場所がそこであればジビールになるんですよね、要は。
そう、
原材料がどうこうじゃなくて、
じゃないですか、ね、
茶炭で作ってたら茶炭のジビールになるしってことですよね。多分
地持ちの人が作るビールは地ビール。
いや、なんでよ。や、
あ、いや惜しかったっすね、まあ、今爆笑取れるかな。全然取れなかったっすね今ね。乾杯したい。
グラスの底、
乾杯したいじゃないよ。酒飲もうとしてれば急に。
グラスの底にたこ焼き屋さんのたこ焼きが沈んでたらもう地ビールでいいんじゃない。
そうですね。
いや、それは異物混入、うん、
ダメ。
うん、まさにシュリビールですよ、あれも。そしたらたこ
焼き、ね、いや、相当たこ焼きの味するはずよ。
今年もまあ適度に、
はい、
ビールは夏はもう常に隣に置きたいっていう感じで行きたいなと思います、今年も。
ああ、確かにね。
9月、潤とすけでビアガーデンライブやるんですよ。
あ、いつもやってるやつだ。
あ、そう、毎月恒例の、
はいはいはい、
あ、毎年だ、毎年恒例の、
はい、
あっちでもやってくださいよ、うるま市に、
はい、
バーベキューガーデンみたいなあるんですよ、屋上に。すっごい広いところ、
はいはい、
ウルマシティプラザっていうところに、
はいはい、
屋上に。ここ多分できますよ、すっごいスペース広いんですよ。
へ
え。
多分舞台っぽいとこもやろうと思えばできるんじゃないかなと思って。
あ、ここにビアガーデンができるかもってことですか。
いや、あるんですよ。
あ、もうすでにあるんですね。
から、
へ
え。また今年もなんていうんですか、こうバーベキューシーズンで予約取ってまだもうやってますんで。
初めて聞いた、ウルマシティプラザ。
柿とかもやりますよ、柿のなんか柿フェアみたいな。
あ、この生柿とかの柿ですか。はあ、うん、
こっちでも多分できると思いますよ。
これはいいな、目の付けどころいいですね、うるま市、
うん、
これはもう潤とすけは那覇と宜野湾で格付きでやってまして、
はい、
もういろんな市町村を、
うん、
もう回れるんだったら回りたいって気持ちもありますんで、うん、確かにこれうるま市は、
ね
ね、そういう箱があるってのも知らなかったし。
じゃあ、何でしたっけ、三重メインシティっていう三重があるんですけど、
はいはい、それはわかります。
まあ、真向かいというか、
え、あちらへ
ウルマシティプラザって3階建てぐらいのがあるんですよ、
ま、あ、そうなんですね、
はい、
はあ、あそこらへん栄えてますしね。
真向かいかな、まあ、まあでも真向かいと思いますけど。
いいっすね。
やっちゃいましょうじゃ
ん。あ、でもそういえば
ビアガーデン、
うん、あ、そうですね、ビールで、
うん、
まさに昨日だったんですけど、
はい、
まあ、家に帰っても上等ビールがたまたま家に冷えてて、うん、は
い、いいですね、上等ビール、
はい、最近ラムと一緒に飲んでて、
はい、
酔っ払って俺んちで飲もうぜっつって、
はいはい、
もうプレミアムモルツを、
あ、いいっすね、
もうロング缶を酔っ払って、そういう時なんか
奮発しちゃうね、
威勢よく酔っ払って買っちゃうじゃないですか、
は
い、
味わからんけどね、もう
味わからんけど、
うんうん、
その時もうまた4本ぐらい買って、
うん、
で結局家に帰って飲んでもそんなに飲まないじゃないですか、
うんうんうん、
だから結局2本ぐらい余ってたのがあったから、
はいはい、
そういえばあの時なんか酔っ払って勢いで買っちゃったと思って、うん、昨日楽しく飲もうと思って、
うん、
この500ミリ缶プシューって開けて、うん、カオルエールで飲んで、
カオルエール、
うん、めちゃくちゃ美味しいやつですよ、
うんうん、
飲んで
もう青いやつだ、
うん、2、3口してちょっとドキッとしたことがあって、
うん、
親指の付け根らへんが痛くなりよったんですよ。
足。
あ、もうですぐ調べてちょっと痛いと思って、うん、でも違和感あるぐらいですよ、
うん、
で調べたら案の定
なんかかじってた。
もう何かが出てるか、
誰かが髪
お前たまに足首腐ってる、
ね、ありますよ ね
こいつ足
首どうしたのって時、
なんか季節ごとに腐ってくる、
ね、あのそうだよ、ケイジャーさん最近あの腐ってる時あったじゃないですか、うん、まあ、腐ってるっていうか腐ってはないんですよ
あれ腐ってるんですよ、
腐ってるでしょ、あの絵師でしょ、
あれ、いやあの最近あの噛まれたところはちゃんと言ったんですよ、本当に噛まれてて、あのこれ見せるけど、
れて
これもこれはこれは今薬塗ってるんですけど、皮膚科に行ったらこれはあの飲みだって言われました。
あ、そうなんだ。
飲みに噛まれてたんだこれは。
そう、
これ後で、あのもう白目向いて、人を襲うパターンじゃない？
いえ、これなんか闇の組織にお前解き放たれた飲みやし、それだったら
怖いな。
じゃあ、まあまあ、これ飲みはでもあれらしいんですよ、家の中とかじゃなくてなんか野良猫とかの飲みが風に乗って、うん、
え
っていうのがあるらしいんですよ。うん、その証拠にあの飲みは飲みの話やってるの、まあ、飲みはなんかこの見えるところを指すでちょっと大きく腫れるっていうのが飲みの特徴らしいんですよ。でダニだったら見えないところ、要はこの服の中とか、
あなんか、まあ、隠れるってこと
らしいよ。で細かくいっぱい刺されるっていう、つぶつぶになるっていう。なるほど。だからこれは飲みだねっつって、
まあ、その場合顔は飲みなんだ。
あ、本当だ
見えるところ、
いえいえ、これは多分ダニでしょ、
顔ダニ。最初だ。お前、鳩より汚いやつ。鳩より汚いよ、お前。
顔はダニ、足は飲み。どうも種類市民です。汚さよや。
空飛ぶドブネズミ。
いえ
いえ。喋るドブネズミ
なり。鳩の異名を言うな。空飛ぶドブネズミ。いや、そんな話してないですよ。
二足歩行のドブネズミ。
いや、ドブネズミが歩いてるだけです、それは。バケモンやし。じゃあ、そういう話じゃなくて。
皆さんも気にしてますよ、痛風かと。
そう、だから多分痛風なのかなと。
うん、マ
ジか。いうので、でも、そこで、もう僕は泣く泣く、そのビールを、もうその日は、すぐ飲むのをやめて、水をガバガバ飲んで。でも調べたら、激痛が走るって書いてたんですよ。
言うよね。
でも、ただ、僕、痛風にはいつなってもおかしくないって言われる数値は、健康診断で出てて。
ああ、なんか言ってましたね。
この痛風の、なんだったかな、
プリン体。
プリン体か。糖質、
あ、尿酸値。
尿酸値。尿酸値が7ミリだったかな、タイム忘れたんですけど、7以上だったら、いつ出てもおかしくないっていう状況らしくて、僕それが、多分8とかなんかあったんで、8.5 とか。
なるほど。
多分もう。
そういうのもあったから、もしかしたらということで。
もしかしたらそうじゃないかなっていう。で、痛風はなんかもう 70% 最初、親指の付け根に。なんか激痛が走るみたいなの書かれてて、
だ
から激痛じゃないからまだセーフなんかなっていう、ちょっとあれ、うん、なんか一瞬ピリッとしたくらいだったんで、
本当飲みじゃないその瞬間
あ、なるほど、それこそ
あ
カシャカシャしてたんじゃない、
じゃあ明日ぐらい晴れてるかもな、
やった餌が返ってきたっつってわーって群がってきたん
だだったらそれ野良猫とかじゃなくてもう俺に住み着いてるよし、
そうそうそうそう、
野良猫よりもでっかくていいやついるぜっつって、
あーで
もそうなんだ、いやもったいない、カウルエール僕もたまに飲んでますよ、
あそうだからそれがもう悲しくて、はい、でも僕が行ったこのお医者さんは、うん、あの別にビールは関係ないみたいな話してたんですよ、
うん、そんなのも言うよね、
そうだからもう何が本当か分からなくて、うん、
あ
でもそのお医者さんは相当酒飲みだったんで、
う
ん、
魚卵とかもダメっていうね、
そうプリン体が死に多いんでしょ、
そういう話だったね、
ウニとか、
うん、まあ、まあそこら辺はね
気をつけて、車椅子の人とかもいますからね、
その痛風で、
あさとりょうさんとか、
あそうなの、
あの人口を開けばウニって言うからもう本当ウニ好きで、
やばいんだウニって本当、
それだ、
えあ来た、
あれあれあれあれあれ、
いや最近あさとりょうさんに、
はいはいはい、
あの寿司をおごってもらって、
うん、
でめっちゃ
久しぶりに
食え食え食えっつって、うん、あの回転寿司で僕最初大トロうまいっすねっつったら、マジっつって食え食えっつって大トロ10貫頼まれて、大トロ10貫食った後になんかウニもうまいっすんですよ、ウニなんかまた3貫とか頼まれて俺死になんかいっぱい食わされて、
あらあら、
でもあ、まあ、ごちそうになったんですけど、まあ、ありがたいんですけど、ただこの食え食え食えっつって鬼のように注文してたんで、
うん、
それがもしかしたら来たかもしれんな、
なるほど、
なるほどね、
ちょっと今朝と亮さんでつながったやつさ、
すごい
ありそうね、
も
う海は
最初からもう僕はお前がその通販話した時も朝と亮ピン来てました、
さすがだな、
持って行こうやつさと思ってましたけどね、
はいはいはい、
いや最終的にこれで閉まるやつさじゃないよこのトーク、
だそれもじゃあ込みかな、
やっぱ贅沢病は、
いやそういうことですかね、で亮さんはまた車椅子になってるんだ、
あ、まあ、前よ
あ、そうなの？
痛風になったっつって写真送られてきて、車椅子乗ってて。
へえ、やっぱそんだけ痛いんだ。
やばいっすね、痛風は本当に。
松葉杖とかね、うん、下田さんもじゃなかったっ
す。おお、みたいな、下田さんと、あとオリジンで言ったら、
うん、江森さん。
江森さん。
うわ、
気をつけんとな、
うん。どうしようもないな、痛風本当に。
ですね。
うん、待ってよ。俺の記憶が確かならば、
またふわっとしたの来るんじゃないでしょうね。
エジプトのファラオの誰かも痛風だったという。
本当ですか？それは
あった気がすんな。
エジプト時代から、あ、エジプト時代っていうか、そんな昔からあるんだ。
有名人で、
誰か、
有名人、偉人で痛風だった話結構ありますよね。
結構あるよな、
うう
の、まあ、痛風か分かんないですけど、例えば家康は天ぷらの食いすぎで死んだとか。
あ、そうなの。
あ、なるほどね。
天ぷら大好きで、
はあ、変色だったんだ。
そうそう、それ痛風 なってる可能性もあるさ。
あ、まあね、あ、まあまあ、美味しいもんをいっぱい食ってしまってっていう、
うん、
ところなんか。
そうですね、はあ、まあでも俺はビール、ね、ビールいきますよ、はあ、適度にね、適度に
ビール、
そう、何でももう、
そうですね、
美味しいからね。
今プリン体ゼロのビールとかもありますか。
あ、そうです、そうです、
そんなの選びながら、
はい、まあね、工夫していただいて、
うん、
はい、ということで皆さんのメールもお待ちしております、
はい、
メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします、
はい、この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はい、どうもリップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたろか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復絶倒間違いなし。
え、絶倒ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
FM 那覇
新とすけ新です。
新とすけ首里石峰です。
毎月第2水曜日は
新とすけトークライブ。8月14日水曜日のゲストは元那覇高校校長の宮城努さん。
僕のお父さんです。
そうなっております。
教頭先生とのあんな思い出やこんな思い出聞けるかもよ。
いや、お前との思い出聞かせ。
場所は FM 那覇イベントスペース。入場料は1000円。
お待ちしてます。いや、すご
い、すごい。
これの本番前に、
うん、
もうほんのり5分前ぐらいに撮ってたんですよね、本番の。はい、ちょっとあの別のスタジオ行ってたじゃないですか。
あ、そう、あ、そうなの。あ、
は
あ、奥の方の。
奥の方の、そこで撮ってても。大城さん、さすがですね。
早い
早いな。
ものの10分で、
うん、じゃあ早速ですが、まあ、トークライブのゲストでもある、
お、
じゃあ行きます。今日のつとむのコーナーですね。うちの父さんですね。
ありがたい。
来てます、
うん、あ、これ LINE が来てる。
はい、宮城の家系は痛風多いからな。
あ、
お前も気をつけないと。
そうなんだ。
そうなんすね。なんすかね。
あ、まあ、じゃあお父さんはどうなのかな。
と、わかんないな。なったことあるんかな。
あ、でもこれ本当にね、うん、遺伝なのかな。なんかあると思うよ。もともと尿酸値が高い人っていう。
確かに。でも俺ビールは飲まないですから。
あ、そっか、糖質制限で。
そうそう、糖質ゼロ飲んでますから。
なるほどね。
うん、いや、でもこれ薬もね、あるらしいですからね。まあ、いろいろ対処法はあるみたいですから、
はい、
はい、ということで、8月14日の水曜日は、
うん、
新とすけトークライブ、ゲストは真のお父さんとなってまして、これが、
はい、来てください。
あの、俺最近 SNS 見てたんですよ、
はい、
発想かぶったと思ったのが、見た、
見た見た。
あの、毎月アリンクリンっていう、
はい、
吉本のアリンクリンが、
はいはいはいはい、
カギツで毎月あのライブやってるんですよ、
はい、
毎月単独ライブみたいな、
だ
からネタとかもあるような、
うん、
でそれがもうな、吉本総出でバックアップしてて、
うん、
もう毎回100名ぐらいお客さんが来る、
すごいっすね。
人気のライブ毎月やってて、4月から、うん、3月からかな、うん、3,4,5,6 で 5ヶ月目だ、今年、今月で、
うん、
でそのアリンクリンの、
うん、
毎月アリンクリンの今月のゲストがクリスのお父さんっていう、
はい、
しかもクリスのお父さん外国人だからな、もろ外国人だから、
へ
え、
すげえ。
それでなんか SNS とかでもなんかちょっとタレントお父さんみたいになってるからちょっとこれはちょっと真のお父さんを負けずにタレントお父さんとして
もちろん
そっか
これからちょっとクリスのお父さんともバチバチで
外人キャラで来れるかな外人
もうとりあえず鼻は高い方だと思う
なるほど
いけると思います
いや何でクリスのお父さんに合わせればはいというねこともありまして、
はい、ぜひ来てくださいじゃあ皆さん、
はい、よろしくお願いします、ということで、まずはこのコーナー行きましょうガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう
当てちゃうぞ
あすごい今日意識高いな、うん、はいこちら琉球新報のガジュマルファミリーの4コマ目を当てようというコーナーでございます、
はい
7月5日金曜日の朝刊から出題でございます
結構遡りましたね
ちょっと昔のね、うん、はい、じゃあいきます1コマ目さあさあのはあさらさらと、うん、これサンゴちゃんが、うんまあ、短冊に願い事を、はいまあ、かけてますね、
うん、
で、2コマ目マンタ君が宿題すらすらと
おらおら、うん
まあ、これはまた短冊に、願い事を書いたのを、まあ、こちら竹にかけてますね笹、はいはい、の葉に、うん、で、3コマ目多分サンゴちゃんがお父さんに見せたいんでしょうねその、うん短冊変えたよっていう様子を、
うん、
でちょっとこっち来てよって手を引っ張ってお父さんを誘導してます、
うん、
この笹の葉のところに、うん、で4コマ目どうなるという
えむず
お父さんがねお父さんが
お父さんがまあ、うん、笹の葉のところに行きます4コマ目どうなる
なるほど
いやこれはね実の正解もやっぱり今の3コマ目までのヒントだったら、
うん、
当てきれたら相当すごいですよこれは
へえ今の日、まヒントも一応なんとなく入ってんの
ヒントはもうまあ入ってはいますが、相当難しいです
笹の
でも実際に起き得ることでありますよ
分かった
はい行きましょう
お母さんが
お母さん
ぬかづけぬらぬらって言ってた
って言ってたぬかづけぬらぬらって言ってただけ
この美味しくなあれみたいな感じ
ああなるほど
子供に釣られてね
ああでも
私 の望みみたいな感じで、うん、
でも
味染み込
め違うけど、うん4コマ目でなんかそのリズムに乗ってるっていうのはまあ、
なるほど
一個いい着眼点ですね
お
じゃ
お父さんまだ見切れてないんだよね3コマ目
3コマ目はただ手引っ張ってそこに行こうよってサンゴちゃんが言ってる状況ですね
じゃあマンタ君も
特
殊な肉体持ってるから、
はいはい、
手引っ張ったら手が8メーターぐらいあるお父さんが8メーターぐらいになって
る家系で X 面家系だから
そうだ、ね、マンタ君の手が一瞬伸びたことあったけどちょっと俺なんかの無茶ぶりで桃心先生が、
うん、
マンタ君の手がワンピースのルフィみたいに伸びたことあったけど、うん、今回はそれではありません違います、
うん、リズムに乗る
リズムに乗るっていうのはいい着眼点ですね
この歌のこれなんて言ったかなそういう
これさあさあのはさらさらドゥントゥントゥントゥントゥントゥルンですよね、
うん、
ちょっとジャジーな感じだね最後
ああ歌詞が分かればなんかヒントあるのかな違うか
歌詞とはまあ別に直接的には関係ないけどリズムですね
パンダが来た
あ
近い
嘘
笹笹だから
パンダが来てその笹の周りにトラップしてた鳥持ちに引っかかってた、
うん、なるほど捕まえたっつって
捕まえたそのネズミ鳥みたいな感じで
そう
パンダ鳥に引っかかった違うね今のでも相当近いですよもう半分出てる
っていうこともう
パンダは何を狙ってる
笹
じゃなくて何を狙う動物が来るかってところですよでしかも沖縄
何を狙う
え何を狙う
もう着眼点ほぼほぼ出てますよパンダじゃなくて
え
笹の葉ですよね、
うん、
笹の葉に何がついてますか
短冊
でしょ
短冊
を短冊狙うやつ
短冊を狙う
はい
ああなるほど
これはじゃあ出たっぽいんでじゃあじゃあちょっと来てますかね
山芋短冊だったらモーリーさんの可能性がありますけど、
ね、ああなるほど
山芋短冊
山芋を短冊切りにした
はいはい
おつまみで、うん、でこちら、
なるほどね
兄蔵さんから笹の葉さらさらあこれは歌詞が来てますね
分かった
の庭に揺れる大星様キラキラ金銀砂号かな
うん、うん、聞いたことある
大星様はい、
聞いたことあるたけし郷田さん大城大臣さんが笹の葉むしゃむしゃパンダフルフルって言ってるあ
おお
笹の葉むしゃむしゃ、これくしくも近いっすよ。
たんざくむしゃむしゃでシージャーが来た。シージャーじゃない、ヒージャーだ。ヒージャーだ。
群馬のアニゾーさんからもヤギと来ておりますが、大正解です。
はい、歌ったんだ。
ヤギが短冊むしゃむしゃと歌いながら短冊を食べているという。
うわ、あの悪魔の化身のヤギが。
ヤギって言いますよね。
うん、で、旧具志川市の、俺さん、うん、チンコかなと。何を聞いてたば。チンコ関係ないかな、
鉄板の。チンコに寄せた問題ももしかしたら出るかもしれないですね。
いや、
お父さんの手を引っ張ったら、
はい、で、
あ、もう食ってたんだ。
そうそうそう、4コマ目到着した時にはもうすでに。
な
るほど、ね、
これ何で助けてっていうテンションなの、追い払ってお父さんみたいな。
いや、
ニコニコ、
ニコニコで。
その場から離れたんだよね。
そうそうそう、
この笹の木から離れて、はいはい、お父さん呼びに行って戻ってきたらもうヤギが食ってた。
食ってたっていう。
はあ、
もう短冊に願い事書いたってばっていうところから、うん、そういうオチが待ってたという。
結局それをまた人間が汁にして食うわけですね。
いや、怖さよ。
刺身とか汁にして、ね、
で、あの時願い書いた紙が消化不良でも汁に残って
死に恐ろしいな。
はい、は
い、
これ俺が書いたやつだ。
あ、そう、ね、宿題スラスラって出てきたぜっつって。
いや、裏ファミリー長桃先生書いてるからね、いつも。
いや、裏ファミリーは書いてないです。
その後みたいな。
その後、う
ん、いや、そこの5コマ目は見たことないですから。
笹は食わないんですかね、ヤギは。食いそう
ですけど。あ、でも食いそうだな、確かに。うん、お、葉っぱ何でも食うからな、あいつら。
髪だけ、あ、笹がないから髪食うみたいなとこもありそうですもんね、普通だったら。
ああ、最初に髪じゃなくて。
なるほど、
なるほどね。はい、ということで今日はいいラリーで正解までたどり着きました。う
ん、確かに。
はい、ということで、以上ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようのコーナーでした。
はい、
ありがとうございます。
じゃあこれいきます。
はい、はい、
目覚めよ K ジャージと令和世代。
よいしょ。
おい
っす。しんとすけのお二人、 K ジャーさん、おしろくまさん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
週末はオリジンライブですね。K ジャーおばさんの弁当箱を届けに行く綱渡り見れるかしらっていう。
あ、いや、それ過去にやってるから。
そうですね、しばらくは、まあ、封印ということであるわね。さあ、令和、しんとすけのお二人が闇営業でもらった宝くじが当選。大野山を借り切って単独ライブ、ライブということで。
宝くじの券はもらう分にはいいでしょうよ。う
ん、まあ、プレゼントで。現金じゃないですからね。
うん。でも闇営業で宝くじをもらうってなんか相当寂しいではあるな。
ねえ、確かに。
どうせだったらお金もらいたいけど。
まあ、ワクワクはしますけどね。
うん、
確かに。
発表まで。
そうですね。なんか、結婚式でも昔ありませんでした、こういう引き出物の代わりに宝くじをなんか数枚渡すみたいな。
景品では見たことありますよね。
あ、景品
あるんじゃん、余興で。
あ、マジか。あ、でも確かにあるな。
うん、俺もありますよ、スクラッチをお客さんにオリジンライブで渡すやつ。
そんなのあるんですか。
たまになんかオリジンからクリスマスプレゼントみたいな時もあるじゃないですか。
あ、なるほど。
芸人から
スクラッチ何枚かを買
って。それ嬉しいっすね。
あ、プレゼントとしてはそれベストかもしれんな。
最高なんですよ。はい、
あ、いいな。
はい、目覚めよ K ジャージ世代も来てますね。
はい、
昔のスクール水着といえば前と後ろを逆に着てる子時々いなかった。あ、私のことだねっていう人も手を挙げてはーいということで。
女性の。
そうじゃないですか。
あ、じゃあもう露出が全くないから前後が分かりづらいってことか。
あ、そういうことか。
なるほど、
ね。なんか今のスクール水着タイプってなんとなく背中の部分空いてるイメージあるけど。
し、なんか普通なんか胸のところにちょっとなんかありそうっすけどね。
ああ、
胸カバー的な。
胸の乳首の形でないようにとか。
ああ、
固めのやつが。
はいはい。布も大きめに作ってる。
そうそうそう、厚めに。
なるほど。
はあ、まあまあ、めっちゃ低学年の時の話とかかな。
加藤ちゃんさんが、だからもうそういう、なんか、盛り上げ隊長だったんじゃないですか。
お前逆逆うつ、
ん、そうそう、クラスで。
いや、意識的にやってるしじゃん。
さあ、エジプト情報も来てますね。新婚旅行から帰ってきてのこと、
はい、
職場の何かの印刷物に顔写真を載せることになったんだけど、ツタンカーメンのアップの写真を提出したら怒られたよニリーということで。
でしょうね。
職場の何か。
いや、公的な書類に
的な。あ、公的な。
いや、でも盛り上げ隊長ではあるかもしれないですね、これは。
間違いない
、前後も本当に意識的にやってたかもしれない。
怒られてる時もスクール水着つけてた
の。あ、ね、実はね。
やばい、お前なんだその格好は。あとだよみたいな。
あと前後逆だよっつって。何個ボケてればっていう。
予想も来てます。
はい、
ダム 98.6%、ショーの体重 46.5kg、桃心先生が今週召し上がった桃1個。ではでは放送ちばってね、追伸大城くまさん。 八重門の CD FM 那覇で売ってたりしますかということで。
お
お。八重山モンキーズさんですかね。
八重山モンキーですから、あの木山の涼太さんがやってるバンド。
なるほど。
はい。
さあじゃあとダムとショーの体重も後で発表します、はい、ということで以上ですかね。あとまたメールがいっぱい来てます、よろしくお願いします。
はい、
何ですか今
最後ちょっと甘髪で可愛い顔してるんですか。
パオンですね。
パオンじゃないよ、
残尿みたいなの出てましたね今はい、
はいはい、ということでこちらから、いきたいと思います。
はい、
新さん、首里、石峰さん、ケイジャージさん、こんばんは。
こんばん。
ラジオネーム万代です。
ありがとうございます。
雨の時のバイク移動はきついですね。昔は原付に乗っていたので分かります。バイトしていた時代、帰りに雨が降り100均で雨具を買いに行ったら、雨具売り場にいた女子高生の会話、可愛いのないね、急いでるのにデザインダッサ、
あら
そばで聞いててはーってなりましたが、サイズ見つけてさっさと帰りました。サイズがないならわかるけど、デザイン求められてもな、タクシーで帰れば問題ないだろうに。あの後彼女たちはどうしたんだろう。それでは放送頑張ってくださいと、
うん、
なるほど、
はあ、なるほどね。
やっぱそういうのあれですかね、目指すんですかね、目指すというか。
ああ、そんな万代さんから、
お、
差し入れ、
お、
ハエバル町スイーツ中村のアイス焼きプリンです。
ありがとう、
ありがとうございます。あれだ、
三つひろさんよ、ありがとうございます。
三つひろ、本名でいいな。
あ、そうか、三つひろと書いて万代、万代と書いて三つひろか。
懐かしい、これ
万代さんといえばこの、
ね、これありますよね、前もいただきましたよね。
パリッパリのやつね、これカラメル部分が。
いや、いいな、最近やってないから。じゃあ俺やります、あれ。
あ、そうですね、
最近やってないんです
よ。水曜日といえばみたいなとこありますからね。
そうなんですよ、はい、あれも結構もう東南アジアでも流行ってると思ったんですけどね。
いや、沖縄でも流行ってないよ。
なかなか難しいですね。じゃあ行きます。じゃあ
お願いします。
さあ、焼きプリン。
はい。口に今入れました。
うん、ディミシュシャウトしてるな。
美味しいですね。
また糖分でね、喉が滑らかになって、
うん。カラメル部分のこのこんがり感というか、パリパリ感と、はい、中がまたあのミルキーですね。
あ、
柔らかい。
しっかり食レポ。
もう完璧です、これ。美味しいですよ。
美味しそう。これは間違いないですからね。
カスタードっぽいんですけど、カスタードなんですかね。まあ当たり前か。そうか。
プリンですから。
プリン。
万代さんといえばっていうプリンですからね。うん、
これかチキンかですからね。チキンハンバーグみたいな。
うん。まあ、これプリンもチキンで入れていいんじゃない
ですか。いや、チキンじゃないですか。これプリンです。
3文字だし。
そうだね。
いや、プリン。ルールガバガバやしもん。
チキン。ああ、一緒だ。最後うんだし、
これ冷たい。
今までうんかったら何もいいんじゃない。
今食った方がいいです。食いながらやった方がいいです。冷たいから美味しい。
マジか。
もうこの気温にぴったりですね。
あ、本当だ。
間違いないですね。
FM の覇さんもずっとこれ冷やしてくれてたんだ。
うん。
あ、これ音パリパリ聞けますかこれ。
美味しい。
カラメルの。うん。
やべえこれ。
あ、これすげえ、もうカラメルっていうかこれステンドグラスみたいですよ、見た目。
お前。プリン体、ね、プリン体大丈夫？
あ、本当だ。
これプリンそのものだから。
じゃあ俺もいただきます。
うん。
うん。
ああ、うまい。
うまいっすね。
これ、うん、1ヶ月ぶりの俺、糖分なんですよ。
マジか？
じゃあもうただのうまいさじゃないね、これ。もう。
甘
っ。相当吸収されるんじゃない？
1ヶ月ぶり？
うん。
そんなことある？
シニストックにやってて今。ああ。
おいしい。
すごいな。ね、そんな、
うん、
ね、万代さんね、はい、甘ぐうり場にいた女子高生がデザイン性を求めていたと、
うん、
うん、
まだ確かに100均最近可愛らしいのも多いっすけどね、
傘、
うん、あ、傘は分からんけど、なんか普通の小物とか、
うん、
なんかそこら辺の競争も激化されてるんでね、うん、もう今だったらもう可愛い傘とかもあるかもしれんけど、
うん、
いやでも傘は難しいからコストかかりそうですもんね。普通の透明傘でギリギリ100円とかじゃないですか、あれ分かんないですけど。
やっぱなんか文字系がいいんじゃないですか、もうこうなったらやっぱ俺がよくやるように。
あ、自分で透明のを書いて、あ、買って
書くか、
はあ、
もう書かれてる誰かの名言集をが書かれてる傘を売り出すか。
ケイジャーさん、ちなみに傘に何て書くんでしたっけ。
この傘を盗んだやつは苦しんだ後に地獄に落ちる。
死に怖いな。
KJ っても自分の名前も書きましたから、僕は。
あ、でもあの最近ちょうどあの NHK のピースの又吉さんがやってる番組で、はい、うん、傘を盗まれない方法っていう特集を、
ヘウレイカで、
そうそう、ヘウレイカで60分やってて、まあいろんなことを議論する番組なんですけど、
へ、
で、まあ、この指揮者を招いてですよ、
うん、
でなんかいろいろやってる中で、面白いなと思ったのがこの傘の柄の部分にちょっとのタオルをかけてあげるとか、タオルでこのハンカチかけてあげてなんか、いやでちょっと輪ゴムみたいなのつけて、大事にしてる感を出すとか、
盗みにくいというかね、
そうもうこれ
バレるしね、
そう大事にしてるよ、これ盗んだらバレるよっていうのを、演出するとか、
なるほど、結局透明な傘ね、みんな一緒っすからね、
だからな、
はいはい、なるほど、
確かにね、
いつの間にかパクってるって可能性もあるからね、あれ、だからなんかいろいろ工夫すればいっぱいだなっていう、
カッパもなんかあの T シャツ、オリジナル T シャツみたいになんか書かれてるカッパ売ってたらいいんじゃないですかね、透明のカッパは。
あ、確かに大体無地のやつはもう同じですもんね、あれも、確かにワンポイントあるだけで違うかもしれないですね、はい、ということで万代さん差し入れまでありがとうございます。
ありがとうございます、
続きましてこちらいきたいと思います、新さん、首里、石峰さん、ケイジャージさん、こんばんは、青葉です。
ありがとうございます。
どうも。この前 YouTube で水曜折り合わの画面を母に見せました、
はい、
すると母からこんな言葉が、ケイジャーさんって30歳ぐらいじゃない、と言っていました、
はい、
もはやケイジャージ世代じゃない世代に見られてますよ、新十助世代だと思われてますよ、ケイジャーさん、と。
若いじゃないですか。
僕はやっぱりマダム系を全部落としますから
いや、マダム、そうか、スナックで鍛えてますからね。
うん、もうマダム系はもう本当にやっぱそう見えるんですかね。
でもケイジャーさん普通に若いっすもんね。
若い、
これはよく言われるんじゃないですか。
まあでもどんなかそんな話しませんから、一応もほとんどもうなんていうの、初見の人みたいな人と会わないんで。
ああそっか、その感想を言われることが少ないっていう、
うん、
40歳とかってもう相当ハゲ散らかしてる人とかいっぱいいますからね、
うん、あもうね、そこはもう頑張りますよ、そこは。
キーチャーさんなんか
もういいと思います、
ハゲても、
ここまで45までこの毛量だったらもう勝ちじゃないですか、はい、人生言ったら。
確かに、
いやもうここからはもう急激にはハゲなさそうですよね。
まあそうですね、まあ、家系も DNA と今戦ってると思うんでねDNA がもうハゲない DNA になっちゃってるんで。
あ、そうなんす。
だ、前も言ったけど一応でもパーマ液はかけてるんで、
はいはいはい、
その科学と人間の科学と、はい、と DNA 根本論でどっちが勝つかっていう。
あとシロアリですね、気をつける。
シロアリがね
あいつら髪を食うば、
もしかしたら食うかもしれないですよ、
最終的に、
うん、飲みとかダニとかも、
うん、いや怖いな。じゃあ俺も飲みとかダニとか気をつけんといけんのじゃ、
まあでもじゃあいつかお母さんとね。
いやいや何の約束してる。
ワンチャンじゃないですよ。
ビールでも、ビールでもね。
いやビールでもじゃない、誘うな、誘うな。
はい。
PS 自分の部屋にあるネパール募金代、先週は11,658円から、今週は募金代を計算するのを忘れた汗と。
ああいいですよ。全然楽しみじゃないですか、またね。
いやこれギリギリの時間でじゃあいつもやってくれてるんですね。
うん、
いやちなみにですけど、今日あのバイト先で、あの元々、まあ、今オリジンに所属してるネパール人芸人のラムちゃん、と出会ったじゃないですか。
はいはいはい。
でそれでこの企画も生まれたんですけど、
はい、
今日また別のネパール人が、ちょっと芸人志望のやつがいて、ちょっとなりたいですって言って、マジかっつって。で実はそもそもラムちゃんを誘う前に俺が誘ってたやつで、
ああなんか言ってたね。
そうで、こいつは失敗したんですよ、あの天末から言うと。失敗では何かって言ったら、
スカウトに失敗したってこと。
いや、あのこいつは日本人と結婚してて、でもう沖縄に住んでるんですけど、ずっと、で、奥さんに反対されたっていう。
ああ、それはそうですよ、
はい、
う
ん、でもただこいつが、あの今度、まあ、バイトじゃなくて、ちょっと正社員になりそうって話で、なりそうじゃなくて、もうなるとなって、
はい、
採用試験を受かって、でそうなったら、まあ、安定もしてるし、で時間もコントロールできるようになると思うから、やりたいと。
すごい。
でもうラムに言えじゃっつって、そしたらもうラムには行ってますよって言ってて、ちょっと来年の4月からもう採用決まったんで、僕マジで本気でやりますっていう。
コンビ、コンビ
多分。そうだから、ラムがあのなんていうのかな、CM とか出てるの見てから、こいつも触発されたんじゃない。
確かに。
俺も言ってたんですよ、こいつね、お前ネパール人今芸人ないからなったらもうテレビすごいはずよとか、もうお金もいっぱいもらえるはずよとか、もう、もう半分冗談みたいな感じでバンバン言ってて、こいつもなんかテンション上がってた時に奥さんに反対されて、で代わりにラムがあんななってるから、もうこいつとしては多分悔しくてたまらないんですよ。
なるほど。
はあ、 ていうやつがいましたんで、
大丈夫か、家庭も正社員って言ったらますます大変だと思うんですけどね俺、ま、
ですよね、
まあ、ワニ先生みたいなことですよね、みたいな、そ
う
そ
う、ワニ先生なんかもう学校ほぼやってないみたいなもんだから
そうか、学校休憩時間にしてます
ね、やってるふりをしてるだけだこっち、
いや稽古場でも寝てるからな、いつ起きてればっていう、
はあ、すげえな
というやつがいまし
たんで、本人たちがやりたいんだったらね、
ですね、
逆に奥さんと二人でやってもいいんじゃないかって俺思います、
めちゃくちゃ面白いですね、
面白い、
ね、
夫婦漫才すらいないね沖縄で、うんね、
男女コンビすらいないからな、
うん、国際結婚コンビだからね、すごいんじゃないですか、
すごい、
はあ、これはまた新たな
可能性、女性ならではのテレビも呼ばれると思うし、
はいはい、
まあ、男性目線のね、
あすごい、
テレビにも呼ばれるかもしれないし、
女性ネパール芸人が入ってきて面白そうだな、
女性ネパール芸人はすごいな、
うん、確かに
すごいことなりそうですね、
あ
すげえな、
ダンスとか踊ったりしてね、うん、それだけで面白いそうだね、うん、
サリー来てきてからな、
誰だったあの有名なネパールの、
ネパールの有名な
芸人さん、
ドゥルムス、
ドゥルムスさんもちょっとビビるぐらいのね、沖縄で大フィーバーしてほしいですねこなんていうんですか、このあの親善大使的なネパールと沖縄のね、
あ沖縄つなぐ姉妹都市みたいな、
姉妹のこういうことも活動広がっていくんじゃないですか、ね、最近ラムちゃんなんか警察官にもなったみたいなこと言ってた、
あ一日警察署長も
すごいよな、
やってましたよ、もうそんなネパールと、ね、沖縄の架け橋になるべく僕なんかネパールに行きますんで、
う
ん、ぜひ募金をよろしくお願いしますという ところになってますんでね、
はい、
ありがとうございます。続きまして、新都市の皆さん、ケイジャーさん、大城くまさん、お疲れ様です。
お疲れ様です、は
い、金曜オリジンアワーでパーソナリティをさせていただいているすっとこどっこいのそばショー、改めすっとこどっこいそばショーです。
ああ
、あれ
どうしたんですか、
これフォーマット俺さん、
本当かこれは、ちょっとそのまま、う
ん、まあ読んでみていいですか、
まあまあまあ、
はいはいはい、
さてそんなことより3日前のお昼はザルそばを食べました、うん、デブーでしょ、うん、いやそうでもないですよ、ザルそばを5人前注文して4人分残しました意味ないだし、もちろんオーナーブチギレでしたでしょうね、うん、でも僕はこの調子で頑張ります、いや頑張ります、いやこれ俺さんだな多分、うん、ということで体重はケイジャーさん後ほど発表してくださいね、
はい、
すっとこどっこいのそばショーでした、かっこザルそばなしと、
これなんこれケイジャーさんに送る予定のメールじゃないんすか、これ、
いやこんなメールは送らないです、ね、
しかもこれ、ラジオネームタラバエビですか、これは
俺さんじゃないわ、
でもなんかいろいろツッコミどころあるなこれ、
いやもう別に来てますよちゃんと、
ショーになりすました、うん、旧具志川市の俺さんなのか、うん、でタラバエビっていう方が、うん、旧具志川市の俺さんのフォーマットでそばショーになりすましているのかという、
なるほど、
これはなかなか入り組んだメールが来ておりますよ、
ことぼきパンチの母ちゃんっていうことは考えられない、
なんでベストソードさんだば
ベストソードさん、ややこしいなもうそれも
誰なんだろう、
誰でしょう、不思議です、
いや不思議ですね、これはぜひ、とりあえずタラバエビさんから来てるってことですので、
はい、
はい、
ありがとうございます、
タラバエビさんが旧具志川市の俺さんのフォーマットでそばショーになりすましているという、
うん、
ことで僕なんかは理解しておきますんで、
うん、
いやすごい入り組んでる、
ありがとうございます、
難
しいですね、はい、
ショーからは別でメール来てるんですよね、
来てる来てる、
じゃあこの後発表もありますんで、もしかしたらタラバエビさんそれの大ファンかもしれませんので、
あなるほど、
はいはい、よろしくお願いします、
まさかのね、
はい、その後、国分寺の加藤ちゃん様と、大城くまです、
あ、はい、
八重山モンキーの CD は FM 那覇では販売はしていませんが、うん、お隣の宝楽器店では販売していると思います、
なるほど、
そういうメール、そうかさっきのレスポンスですね、
うん、
あ宝楽器店で販売してると思いますと、うんうん、いうことですのでお願いします、
なるほど、
予想も来ております、
はい、
ダム 94.6%、うん、これディレクターからの予想ですからね、
はい、
ショーの体重 45.5kg、うん、新都市トークライブ8月14日水曜日、
ありがとうございます、
八重山モンキーの八重山レディオ FM 那覇毎週木曜日19時半、
ありがとうございます、
やっておりますんでね、
しっかり告知も、
うん、
なるほど、
いやいいですね、ショーの体重は相当低く見積もってますけれども、
うん、
じゃあちょっと、
はい、
発表いきましょうか、
先にじゃあ発表いきましょう、ね、
流れで、はい、
すっとこどっこいそばショーの本日の体重 46.8kg、
はい、ということで、正解者はなし、
なしなんですよ、ね、
太ってるな、
少し太ってますいつもより、
そうなんですよ
やっぱザルそばが、
ザルそば、
いやさっきのショーだったんだ、
一応こっちが一応ハヤシライスで来てる、
あれ違うか、あれやっぱ俺さんか、
いやでもショーが自分では送ってこないだろうからね、
でも、うん、タラバエビ、
タラバエビっていう名前に聞いたことあるんじゃない、ヒントがあるんじゃないですか、もしかしたら
俺さんじゃないこれ
かな、でも 旧グシカシの俺さんはナッシーだけ言ってるんで多分そうでしょうね。今ツイキャスで来てる分には、うん、ナッシーって言ってきてるんで、うん、そうなんですかね。
そばしょうなのかな、もしかして。
まあまあまあ、うん、謎に包まれて。
タラバ、ビエ、
ビエ、ビエ、バラタ、
ビエバラタ、
ビエタラ
タ。でも確かにタラバエビってどっかで聞いたことありますよ、う
ん、なんか見たことある気がする。おなんか俺さんかもしれない、うん、
ツイッターなのか何なのか。
なるほど、
じゃあダムも行きましょうか。
はい、
本日の沖縄のダムの貯水率よいしょ 99.2%。
99.2、
はい、お選手と一緒ぐらいかなと思うんですけど、おうおうおう、でもいないんですよ。
まあでもやっぱり予想は 98.6 で来てますからね、
うん、もう今はもうダムパーティーいっぱい始まってますから、あっちこっちで
ダムパーティー、あ、はい、祭りですか。
祭りが、
あ、そこもうその季節ですね。これ毎年なんか行ってみますかみたいな話になって行ったことはないですよね。
今年ちょっとマジで行きたいですね。
ダム祭りな、
ダム祭りというかダム巡りしたいですね。また
やりますか、じゃあ。
あれやったの。
今だったらもう満タン溜まってますから前と比べ物にならないですよ。
ああ前、そっか、
前はね多分 70% 60% 台だったと思うんで、
はいはいはい、
うん、今も超満タンです。
相当昔ですよね、あれ言ったのもう5年前とかか。
泳ぎましょうよ、水着とか浮き輪持って
ですね。もしかしたらカヌーっていうんですか、はい、なんていうんですかね、あれもできる可能性ありますよ。
はあ、はあ、そうか、カヌーとかそういう川的なところがそばにあって遊ぶスペースもありますもんね。
かもそのままダムの上で
死なないんだったら、うん、あの放出のあれに乗ってみたいですよね。
死ぬよ。
死なないんだったら
一緒に出ていくって
やつ。ああ、あの放水の瞬間に、
あれ毎秒何トンだからね。
あれ東京ディズニーシーどころじゃないからな。
死なないんだったら前提でね、うん、気持ちよさそうじゃないですか。
でもそういうなんかイベント欲しいですね。ちょっとなんか別に自分のカラーボールが出てきたとかなんかそういうね。
このダムの放出の際に。
そうそうそう、
楽しそう
ね、あったらいいんですけどね。
いやちょっと楽しみですね、うん、ちょっとダム巡りも、はい、うん、はあ、ちょっと夏に
ちゃんと2日用意してこいよ。なんと、うん、2日用意して。
懐かしいな。
ムーラン行った、ムーランもね。
ムーラン、
ムーランの記憶力鬼っすよね。
じゃあんなところになんでこんな名前だわっていうのがやっぱり頭にあるんですよ。
ムーランっていう蕎麦屋でしたっけ。
俺たちのポスターがまだ貼られてるかどうかっていう。
ああ、いいっすね。
確かに、うん、まずムーラン自体があるかですよね。
ああ、それもね、
あの立地で
確かに、ね、あの日も濃い霧の日だったからな。
だったっけ。いや蜃気楼やし、
ね、うん、ないかもしれない、
幻があったかもしれない、
うんうん、まあ、ということで、はい、また来週も、ね、ありますんで、
はいはい、よろしくお願いいたします。はい、ね、はい、そして今週の土曜日はオリジンライブ、うん、ということで、うん、全組オリジンの芸人が新ネタで、迎えるライブですね、はい、18時半会場、19時開演で那覇市の国際通り天仏ホールにてチケット1500円でやっておりますんで、
はい、
はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします、はい、ちょっとだけ、ね、あのこの間にさっきの歌詞やったさ、歌詞
笹の葉、
笹の葉サラサラ、あれをちょっと俺が、歌って笹の葉サラサラの庭に揺れるって俺言ってしまったんですけど、これ漢字なんて言うんですか。
笹のサラサラ
こ の
庭じゃない、
見して見して、
軒先の軒に端っこの端でなんて言うの。じゃあ俺の庭って言ったらその後に
先、
国分寺の加藤ちゃんさんがの庭に揺れる笑っていう追決が来てるんですよ。
なるほど、
の際じゃない、
の際に揺れる。で俺のなんか小さい頃の意味は分からんけど歌ってる感覚ではの庭って言ってたんですよ確か。
ああそうなんだ、
のきばって、
のきば、
アニゾーさんが、
はあはあ、これでのきばって言うんだ。どういう意味か、のきばって。
お俺さんからも、ヤギのチンコじゃない、
なんでよや。
持ってきましたね、
当て字がすごいな。
どう、ヤギのチンコのきばってなんか言いそうだな。
あ、
確かに。なんかジビエ料理ののきばとか、
のきばを剥
くな、揺れる
しな、のきばを剥くって
揺れるしなじゃないよ。
のきばは揺れるし、
ね、お星様キラキラ金銀砂子当てるんだな。
題名は何
なんすかね、七夕ですかね。
七夕、笹の葉、
サラサーティーじゃない、
サラサラ、サラサラから来てるやん。で生理用品切り出てくる。
、まあ、
コットン100じゃない、
ゆらゆら揺れるしね、浮かべたら。
いやサイドギャザーじゃないよ、ゆらゆら揺れるの。
朝まで安心。
どこが揺れてるか、はい、ということで、
はい
はい、また来週も皆様、はい、生放送でお会いいたしましょう。水曜オリジンアワー、お相手は
新藤助、新藤
新藤助、首里石峰と
オリジンのあれの
ボスとボスだよ。
セックスシンボルケンジャージでした。
いや忘れてるやし、あんなシャウトしてた。